神の前回からですね、神のエコノミーということで、お話を新しくですね、始めたわけですが、復習しますと、オイコノミアというですね、意味、これいろんな意味があったわけですが、一言で言えば管理することですね。管理する。で、我々ね、いいですか、いろんなですね、目先の問題が起きて、混乱を覚える時っていうのはですね、どういう時かというと、自分で管理できなくなっちゃう時なんです。でしょ、いろんな問題がね、自分の手から離れちゃってですね、で自分の管理が効かなくなっちゃってる。この時に我々は混乱を覚え、不安を覚えるんです。そうですよね。自分の管理が全部できるものに対しては私たちは不安覚えます？不安一切感じない。そうでしょ。だからなんでね、あの問題この問題で、多くの人がですね、振り回されるかと言いますと、その問題に対して、ね、管理権、ね、それを行使できなくなってしまっているんです。これが全ての問題のですね、ルーツです。で、今日、ちょっとプリントを見ていただきますと、はい、よろしいですか。マタイのですね、25章14節から30節を、ちょっと見てほしいんです。マタイの25章の14節から、30節ですね。で、ここ有名な、箇所なんですけれども、ちょっと私がお読みしますが、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようだ。で、彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました、主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ、ね、で2タラントのものも同様です。で、1タラントのものについては24節、あなたはね、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていた。だから私は怖くなった。出て行ってあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げ、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりをすると書いてあります。わお、やはり予測通り自民党が大勝しました。小泉さんはね、別なり郵政通る通らない関係なかったんですよ。衆議院でね、何票差で通った時にね、彼一生懸命笑ってたのね。で、あの表情を見た時に変だなと思ったんですよ。喜んでね、通ったことを喜んでいる顔じゃない、あの顔は。実はあの時に彼は本当は解散やりたかったんです。だから衆議院で否決された方が彼にとっては思うツボだったんだ。要するに彼は郵政を通すことが大事じゃないんですよ。反対勢力を排除すること。だから全部もうシナリオができてたわけね。で、こういう形でですね、彼は大勝利になった。 で日本人っていうのはね、風が吹くとですね、みんなそっち行きますからね、わーっとみんなそっち行く。で容易にね、日本人っていうのはですね、動かされる。風で動く民ですから、風吹けばそっちへ行っちゃいますからね、ふわーふわーと右から左、右から左でね。でこれからまあどういうふうになるか分かりませんが、一つ言えること、強いものはますます強くなります。弱いものはますます弱くなります。私はまあホームページでも前からずっと言ってますけど、日本はこれから二分化社会になる。上のものと下のものが明確に分かれます。そして今までね、中流だ、ね、私は中流の上、中流の中、中流の下、みんなが中流だけど、これからその中流から上へ行く人と下へ行く人が明確に分かれていく。これね、前回も言いましたね、自己責任の問題になってくるんです。で問題は、まあ、小さな政府を作った時にですね、その政府が落ちた人をどれだけケアできるか。でポイントはですね、いいんですよ、落ちたら落ちたで、やり直しが効けばいいんですね。である人言ってました。例えばね、バスケットとか野球の試合やった時にですね、今回はね、相手にゴロ負けしたと。でゴロ負けした時に得点はその試合で全部チャラになるわけよ。次の試合へ行ったら、かつて過去のその点数がね、そのまま引き継がれてきて、もう一回そこからやれって言われたら勝負する気になります？嫌でしょ。だけど試合っていうのは一旦全部チャラになるんだと、クリアになる。そして0対0から始まるわけよ。だから試合ができるわけです、どんなに弱小チームであってもね。だからポイントはね、敗者復活戦ができればいいんです。そのチャンスを与えられればいいの。それでね、結果は不平等です。いいですか？結果は不平等です。やっぱりね、忠実にやれた人はどんどん豊かになるべきです。それをね、その持ってる人からね、取り上げて共産主義みたいなことやってごらんなさい。誰も働かなくなりますから。で日本はね、私も経験あるんですけども、お金ね、稼げど稼げど楽になりませんよ。もう私2000万近く稼いだことあるんですけど、楽にならない、楽にならない。でね、お金なんてね、いくらあったってね、全然生活変わりませんから。私なんかね、いつも言いますけど、この時計いくら？980円着るもの、ね、うちの娘はですね、ブランド物でね、ね、2万5000円のジーパン履いてるのね。僕は3500円。生活はね、2000万稼げとも170万であろうとね、全然変わりない。お金持ってね、シャネルの何番とか、つまんないでしょ、そんな生活。時計なんての時間が分からへんだから、980円で十分な。そういう頭の思考で私はまあやってるんですけどね。で何を言いたいか、実は神のエコノミーっていうのはまさに経済学です。ちょっと見てください、プリント。まずね、皆さんいい？ここでね、5タラント預けられた、2タラント預けられた、1タラント預けられたものがいましたね。で問題は、このタラントっていうのは誰から預けられるわけ？主人から預けられるんです、皆さんにね、預けられる。さあそこでだ、最低の人でも1タラントを持っているんです。よろしいですか？1タラントっていくら？はい、見てください、そこ。1タラントっていうのはですね、当時の通貨の単位で6000デナリです。あるいはドラクメと言います。ね、6000デナリ。で、1デナリっていうのは銀 4.3 グラム、大体。ね、デナリっていうのは銀 4.3 グラム。で、これが当時のですね、1日の給金です。よろしいでしょうか。1日の給金が約 4.3 グラム。ですから、1タラントっていうのはね、4.3×6000デナリですから、25.8 キログラムなんです。わかります？銀ですよ。で今の相場でですね、今ちょっと、相場調べたんですけれども、約1グラム28円です、ね、金が今1700円ぐらいいってるんですね。で今どんどん上がってるんですよ、上がってる。で原油も上がってますしね。でこの銀1グラム28円ですから、約ですね、25.8×28 でいきますとですね、72万2400円ぐらいの価値になるんです。実家で、あの実質の値段で言ってね。だけどインフレ率とかそういうのを考慮して考えてみてください。 要するに1デナリは1日の給金です。よろしいでしょうか。ということは6000デナリというのは何日分になります？6000日分です。6000日って言ったらですね、週に5日働いて何年分になります？24年分です。わお、わかりました。1タラントっていうのは24年分の収入なんです。さあそこで皆さん、ね、年収500万の方は500倍してください。年収1000万の人は1000倍してください。これが1タラントです。わかります？1タラントもらって、1タラントしかない、私は少なくもらった、もらったって言って24年分の収入もらったんですよ。え？わお、驚きません？24年分の収入が1タラントですよ、皆さんの。それが最低でも皆さんに与えられているんです。あのね、神、主がね、小さなものとかわずかなものといったときに、私たちの観念で考えちゃダメ。わずかなもの、まあ1万円ぐらいか今どのぐらいになります？ 1日の収入っていうと、まあ大体まあね、2万円とかさ、3万円とかでしょ。でパートだともうちょっと低いかもしれませんけども、いずれにしても24年分の収入が1タラントです。皆さんどのくらいだと思ってました？1タラント、どんなものだと思ってました？わずかなもの。いかがですか？わずかなもの。 No、 24年分を持ってるんです。だってさ、この中にいらっしゃる皆さん、24年後生きてます私だってもうね、そろそろ終わりですよ。これから24年分もらったらもうそれで OK じゃないですか。でしょ？一生も OK でしょ？それが1タラントです。えね？それを皆さんは委ねられている。これが神のスケールです。わかります？わずかなものに忠実でね、ドクター・ルークはいつもね、弱肉強食を言ってね、強いものはますます強く、弱いものはますます弱く、飛んでるものはますます飛ぶ、持ってないものは取り上げられる。僕が言ってんの？私が言ってるわけ？ No、 書いてある、書いてある。じゃあそのわずかしか持っていないものも1タラント持ったんですよ。1タラント持ってるものは何年分の収入を持ってたわけ？24年分です。5タラントならば120年分じゃないですか。これが神のスケールです。わかります？皆さんの人生で必要なものはもう全部あるの。えね、もう皆さんに配られているんです。それを託して主は旅に行ってる、そして戻ってくるわけ。それまでそのね、タラントを、ま、なお増やせって言ってるわけですよ。これが神の経営学です。経営学、エコノミーっていうのは要するに経営なんです。わかります？で、命ね、命においてはですね、皆さん平等です。皆さんの中に今御霊がおられ、御霊がおられるということはキリストがいる、キリストがいるっていうことは皆さんは神の永遠の命を持ってる。で、神はね、あなたには命を1グラム、あなたには命を10グラム、あなたには30グラムって与えます？だって聖霊派嫌でしょ、もっと注いで注いで注いで。聖霊を何だと思ってるわけ？聖霊を持ちかなんかのようにね、ちびってちびってね、ちぎってちぎってそれを分け与えるみたいなイメージじゃないですか。だから私にもっと注いで注いで。の、皆さんはもう丸ごと持ってるんです。御霊を持つということは御子を持つ、御子を持つということは父を持つ、三位一体の神を持っている、命を持っているという面ではみんな平等です。えめ、みんな同じものを得たんですよ、ね、だけどこの経営という面において、つまり、まあ、働きとか賜物とかいう面、あるいはこれをいかに増やすとか、そういう面においてはこれは差があるんです。 3がある。だからあるものには5、あるものには2、あるものには1。しかしその1ですら24年分です。わずかなものっていうのは24年分なのよ。これは神のスケールです。わかります?ただ皆さんこれからね、持っていないものはって言われた時にさ、落ち込みます?我々どのくらい持ってるか知らないけど、24年分は持ってるんです。なら持ってるんだからさ、飛んでるものなんだからさ、ますます得るのよ。いつも言います。御言葉を聞くときに、どっちと自分を同一視します?持っていないもの。ドクター・ルーク、いつも貧しくなる、貧しくなるって言われて、もう行く気がなくなっちゃったとか、聞きたくないとかね。私が言ってんじゃないの。我々はどっちと同一視します?持っているものです。えめ?じゃあ皆さんはどうなるわけ?ますます豊かになる。えめ?信じるかどうかですよ。信じるかどうかですよ。聞いたことをその通り信じるかどうか。さあそこでですね、命においては皆同じ。それでこの命はどうでしたっけ?寝ている間も育つ。ね?朝は起き、夜は寝る。そうこうしているうちに育つって言ってる。人はどうしてかそんなことは知らなくていいって言ってる。ですから命っていうのは自動的であるということを言ってます。だけど、この経営という面は、意思的に意図的に関わらなくてはならないんです。いいですか?ただね、ぼーっとしてね、いつも言います。口開けてね、主を恵んでください。全部明け渡しました。あなたが全部追ってくださいました。こうやって、これ受動性です。こうやってただ口開けてね、違う。私たちは関わんなきゃダメ。神の国は激しく襲われていると書いてある。関わるんですよ。意志の力は無意味ですよ。意志の力で何かやろうとしたら余計困難がある。だけど意志を持ってどっちに関わるかっていうのは私の責任です。自己責任です。自己責任です。ね。さあそこでね、このタラントにおいては割り当ての差がある。ね、あるものは5、あるものは2、あるものは1です。いじけないで。どうせ私なんか1タラントの運命よ。1タラントの人生よ。1タラントの人生でなんで不足があるの ?24 年分と覚えてください。いいですね。えめ。で、ローマの12の3を見ますとね、こう書いてあるね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけない。むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をせよと言ってるんです。だから我々なんかね、でっかいことばっかり求めるでしょ。日本の大リバイバルだとかね、日本でね、ナンバーワンの牧師になろうとか、一番の教会を作ろうとか、なんでそういうホラバが吹くわけ自分のカバリング教会を100にして、ね、自分の元には100の教会を、なんでそういうホラ吹くわけなこと誇ってどうすんだよ。私はなんとか団体ね、日本キリスト教、日本キリスト教、〇〇派、ね、〇〇団体、〇〇連盟の理事長だって、一生懸命ワッペン貼ってさ、そんなの誇ってどうすんの。見て見て、このワッペン。私理事長よ、私。あ、ほくさ。本当に幼稚です、この業界。幼稚。私たちはそんなでかいこと求めるなって。支援でも書いてるよ。思いをも及ばぬことを求めなくていい。むしろ小さなことを求めよう。小さなことであっても皆さん、24年分。で、ここにいいですね。それぞれね、計り与えた、分け与えてくださった分があるって言ってるんです。分果たせばいいの。分果たせば。ね、一生懸命ですね、ナンバーワンになる必要も全然ない。ナンバーワンでなくてオンリーワンがいい。なんでああいう標語一生懸命言うわけ。オンリーワン、あなたは神の目に高価で尊い。何もできなくても尊い尊い尊い。それは尊くないって思わされてるから尊い尊い尊いって言わなきゃダメなの。本当に尊いと思ってそのこと言わなくていいじゃん。そうでしょ。なぜああやってさ、ありのままのあなたが高価で尊いって言わなきゃいけないの。それありのままじゃダメだダメだダメだってみんながそういう雰囲気になってるからでしょ。だから言わなきゃいけないわけ。だからああいうね、セリフがね、いろんな流行が出てね、セリフが出てくると現状がわかるわけ。鏡ですよ。そのセリフと反対の状態なんだなって見ればいい。愛が大切、すべてが愛、愛、愛、愛、愛、愛がないから言うんです。さあそこでですね、分け与えられているということをまず確認してください。
じゃあ皆さん何タラント欲しいですか、何タラント欲しいですか皆さん、はい、10タラント240年分1タラントで十分ですでしょ、えね、だから皆さんもすでに持ってる。さあそこでこのタラントをねを今度はね増やせという、要するに投資をしなきゃいけない、投資で、投資というのはですね、よろしいですか、まあ株式投資とかいろんなそういう投資やってる人は分かるんですね。今株ビンビン上がってますよ、今すごく会長ね。で投資のね鍵は何か、これから私は株式セミナーをやります、ここでいいですか。2つのポイントがある。1つはどの銘柄に投資するかです、対象の問題。もう1つはどういう時期に投資するかです。ですから銘柄、つまり対象と時期、これを外すとえらいことになる。これさえ間違わなければね、必ずうまくいくんです。でこの投資の原則は霊的な投資も同じです。皆さんが投資している、例えばね、皆さんね一生懸命いろんなことを毎日毎日やってますね。それで自分のエネルギーを流し、自分の精神的エネルギーを注ぐ、それは皆さん何かに投資してるんですよ。そうでしょ、皆さんが一生懸命、例えば頭の中で考え悩みね、あれこれあれこれこう思い煩うときには皆さんは投資してるわけ。その精神的な自分のエネルギーをそのことに一生懸命注いでるわけですね。でうちの旦那は高校で、うちの息子は高校で、はい、その時に一生懸命エネルギーをそこにどんどん撒いてるわけ。ところがそういうところからいい実が出るかっつうと、なんかそこはね、なんかこう負けども負けども収穫がない、ざるにで水くね、すくうような感じ、ざるに水を入れるように漏れてってしまう。何を間違ってます、対象を間違ってるんです。つまり自分のエネルギーを注ぎ出す、自分のエネルギー時間を使うね、そういう対象を間違ってるのよ。だから例えばね、キリスト教会の中でナンバーワンになりたいとか一生懸命やって、教会でかくしてね、礼拝堂3つも4つも建てて、これ全然投資の場所間違ってます。私たちそんなことに投資したって無意味でしょ。投資する、あるいはエネルギーを注ぎ出すお方に投資するんでしょ。方なんです。この方はどういう方、良き地ね、良き地ですから、キリストっていうのは良き地なんですよ。カナンの地なの。そこには何、父と蜜が流れている、そしてあらゆる良き地の産物が出てくる。ですからそこに撒けばそこから刈り取るんです。えめ、ですからまず何を対象にエネルギーを注ぎ出すかです。先ほどちょっと申し上げましたけども、毎日何を思うかです。簡単に言うと、思ってることが実はそこに自分が投資してるんですよ。ああ仕事のこと、ああ人間関係、旦那のこと、子供のこと、いろんなこと思ってる、その時皆さんは投資してるの。だけどキリストのことを思えば何を借りと言います、身を借りと。だけど他のものに投資すれば労力がね、ただ労力を吸い取られていくだけです。ですから対象を間違えない、良き地なるキリストの中に撒くんです。具体的には皆さん思うことです。キリストを、思いを霊につける、置く、この時皆さんは投資してる。で皆さんの精神的なエネルギーはキリストに注ぎ出されていくね。あるいは訴える時も誰に訴えるわけ、先生聞いて聞いて、僕聞かないから、聞かない聞かない、もうまとわりつかれるものを払って私は自由でいたい夜中の3時に来る人いますからね、ピンポーンって夜中の3時、おいちょっと待ってくれかと思ったらですね、ある牧師がね、私がいない時に来ちゃってさ、お家の女房怖がっちゃってね、本人に住所変えちゃったもんだから、えらいことになってるんですけどね、この業界おかしいですね、普通じゃない、ね、もう屋根のまとわりつかれるの、私はもう自由でいたい。皆さん誰に叫ぶんですか、ジーザス。それは投資してんの、投資してんの、皆さんが泣き叫ぶときに投資してるんです、撒いてる。撒けばキリストから何を借り取ります、良き力、良き身を借り取る。それから時期です、時期があるね、花をまくときに時期間違えてまいたら絶対ならない。 ですから今この時にチャンスが与えられたって時にはまかなきゃダメです。まかなければ、例えば人と出会った時にね、主が語れ、ね、イエス様の名前語れって言った時に見逃すとですね、もう内側がね、こう苦しくなってくるのね。で、イエスの名前、あ、語れない、どうしようかなって、うじゃうじゃってやってるとですね、だんだんだんだんね、こうね、内側が暗くなってくる。だからその時にふっとイエスを語り出す。外に内側が解放されるんですよ。だからそういう時期を見てそこで語り出す。これがね、もう一つのポイントです。対象と時期を間違わないでください。あとは待つことです。待つことです。株買って明日ポンと上がってくれればいいですよ。そうはいかない、そうはいかない。やっぱり数ヶ月ね、まあデイトレードにスイングトレードに長期トレードっていくつかやり方があるんですけれども、それ聞きたい人は後で僕のとこ来てくださいいくらでも教えしますからね。時期があるんです。時期がよろしいですか。で、ある時に時期がね、ポンポンとこう出てくるのね。投資していたものが芽生えてくるわけ、ポンポンと。そうするとね、これをいつ売るかね、育ってきたものをいつ売るか、これがまたね嬉しいわけよ。何の話してんだ同じ皆さんの中に神は何をまきました。御国の種をまいたんです。皆さん自身が予期地です、地です。我々の心は何でしたっけ、土地です。で、そこに今まいている。で、イエスが水注ぐ、そして育ってくる、これを見るのはもう神にとってはこの上ない喜びなんですよ。えめ、皆さんがですから成長するってことは父にとって喜びになる。待つこと、そして自分でですね、お金を増やすことがもしできなかったら土の中に埋めとくわけ。違う、銀行に預けよう、ね、銀行に預けよう。我々ね、銀行に預ける、少なくともですね、いいですか、私たち言い訳しちゃダメです。このしもべのようにね、あなたはまかないところから借り取る、ノーノーノー、主ってそういうお方？違う。我々ね、持っているものをまず忠実に守ればいいんです。最低限の利子がつきます。よろしいでしょうか。ですからもし自分にできない、商売できない思ったら、それをまず確実に守りなさいって。とら最低限の金利がつきます。ね、利子がつく。でね、神のね、ここにね、書いておきました。我々ね、いわゆるね、金利以上に回さなきゃいけないのね。つまり、世の中の金利が、例えばですね、今、超低金利ですよね。まあ、1% とします。100万円預けて1年後に 1万円増えるわけだ。ね、だけど、その 1% の時に、もし株の方で回して、10% で回したら、みんな株の方に行くわけです。ところが、金利がボンと上がってですね、金利が 10% になったら、リスクを押してまで株の方に買わないのね。だから金利が上がると株式相場は下がるわけで、そういうふうにして、ね、世の中の流れっていうのは全部ね、こう因果関係がついてるわけですよ。わかります。で、風吹けば桶屋が儲かるっていう言葉がありますけれども、そういう仕組みで世の中は動いている。そういうものに対して敏感にならなきゃダメです。例えば今ね、金利どのくらい、例えば原油価格どのくらい、例えばね、日経平均今いくらになってます、そういうこと皆さん知ってます？私はそんな世の中の汚れたことに触れない、私は聖なる生活をする、清く正しく美しく、 no, no, no. 私たちはこの世のものではないけれども、この世に生きている、この世のものに敏感に反応すべきです。そうするとね、いろんなところでチャンスがもらえるようになるんです。皆さん、山にこもっててね、ねえ、修道院みたいな生活してたらどうなります？チャンスが全然ないでしょ。種まきする、投資するチャンスがない。この世と関わっている時にチャンスが生まれてくるんですよ。まく、投資する。ね。で、神はね、ここちょっと見てください。これね、これからちょっとね、経理の勉強をしたいと思います。この人何を言い出すかって。あのね、いいですか。神の発想っていうのはね、非常に合理的なんですよ。あのね、超霊的になってね、宙に浮いた話をしちゃダメです。イエス・キリスト何て言いましたっけ？塔を建てるときに予算計画をして、計画をしなかったら途中でちょんぼするでしょうと。ですからお金の資金繰りとかきちんとやってから建築し出せって言ってるわけ。ところがね、キリスト教と違うのね。何もなくても一歩ヨルダン川に踏み出せばお金が集まるとか言ってね、集まんないこと、何やるか、献金献金、もっと注げもっと注げ、もっと ね出せば祝福受ける、そういうわざとらしいことやるからおかしくなるんですよ。ちゃんと資金繰りしなさいって主は言ってるわけ。さあ、そこで神の資金繰り見てください。皆さん、会計知ってます？会計、
自分でですね、仕事やってる方はよくご存知だと思うんですが、複式簿記っていうのはですね、右と左からなるんです、貸し方、それから借り方、ね、貸し方とですね、借り方2つ必ずあるわけで、貸し方っていうのは簡単に言うと天だと思ってください。私たちが得たものはどっから得たもの？天から与えられる。そしてこちらの方はその使い道ね、と思ってください。で、例えばですよ、何かね、100万円で何か買ったとします。で、車をですね、100万円の車を買ったとしますね。そうするとこれ借り方に100万円っていうのがつくわけで、これ私の資産になります。資産ね、100万円の車が私の資産として計上される。ところがそのうちの50万円は借金だと。これは借入金、借入金で50万円をね、賄う。そして自己資金が50万円と。自己資金が50万円と。ですからこの100万円というものを買ったときに、その内訳、つまりお金の出てきた先を見たときに、借入金50万円、自己資金50万円。これでちょうど左と右が釣り合って、ね、そしてこれを会計簿に記入していくわけです。わかります？で、これをね、仕分けって言うんですよ、仕分け。ね。だから、いわゆるね、家計簿ね、収入と支出じゃなくって、必ず右と左にこう書く。これを複式簿記って言うんです。で、皆さんいい？パウロはこれ知ってたのよ。ロマ書6章6節見てください。ね、ロマ書6章6節。ごめんなさい、11節。ロマ書6章11節。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいって書いてありますね。これ思いなさい、訳が悪い。これはね、会計用語なの。仕分けせよっていう言葉なんです。わかります？つまり、クリスチャンでよく言うでしょ？自我に死んで、自我を十字架につけてとかやって苦しくなっちゃう人。あの人は仕分けができてない。我々はもうすでにどうなってたんでしたっけ？これから死ぬの？努力して死ぬの？皆さん。もう死んだ。だから死んだものは死んだ方に仕分けせよ。わかります？それがこの思いなさいという意味なんです。だからパウロは神の会計学をやってるわけ。きちんと死んだものは死んだものとせよ。これ何が要求される？皆さんの努力、自我を十字架につけ、自我を砕き、ね、そういうことが要求されるのを信じる。なぜ？そうだから。というわけで、このね、右と左に分けていく、これがね、会計の基本です。で、右側はこれは貸し方ですからね、貸してくれるお方は誰？主です、これは。で、主からこういうものが来て、で、今目先の自分の資産として、この借り方に車が100万円ついている。こういうふうにして右と左をバランスさせる。だからこれバランスシートっていうんですね。貸借対照表っていうんです。そこで見てください。はい、そこのプリント。神はですね、どういう会計学を私たちにしてくださるかというと、救われる前の私たちは、いいですか？借り方に、まあ単位はともかくとして、10の資産を持っているんです。私も一応10だけ、ね、いいとこありますよとかさ、私もそこそこのことはちょっとこの10くらいは誇れますよとかやってるわけ。自分の何かを持ってるわけ。10。ところがその内訳、はい、右見てください、右。いいですか？この上の方は、ね、右はね、ここ、借金ね、下、こう自己資本っていうんです。いいですか？で、この上のところにいくらあります？ 100 です。つまり、借金が100あるわけ。だから、下に△90って書いてありますね。債務超過。わかります？自己資本がゼロどころでなくって、債務超過。債務超過の癖して私は10の資産を持ってます。これが救われる前の私たちです。 だから私たちの状態はどうでしたっけ、ね、マタイの6の12にありますようにですね、私たちは何を持ってたの？負債を持っていたんですよ。そうでしょ、マタイの6の12、ね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目あるいは負債を許してください。私たちに負債のあるものを許しました、ね、でこの、話がマタイの13でしたっけ、あの許さない、しもべの話が出てきますよね、多くのものを許されたのに、少しのものを、許さない、ね、そういうものが出てきますよね。私たち債務超過だったんです。債務超過、ところがこの銃を誇るわけ、我々銃を持ってるもの借金だらけなのに。でここにキリストが来てくださった、いいですか、2番目キリストです。でキリストはね、皆さんのサイズに応じて見業をしてくれます。本当は無限なるお方ですが、左に100の資産を持っています。そして皆さんのこの三角形の90の負債をキリストが負ってくださった。だからキリストの右上の欄に90がありますね、わかります？そして下に10っていうのがありますね、10で、これは私たちがですね、いい？私たちがですね、自分の持っている銃をキリストに捧げることです。だから、キリストは100の資産を持つ。で、自己資本、私たちの90の負債を負ってくださって、そして私たちが持っていた銃のものを手放せば、ね、キリストの右下のところに銃がつきます。両側で100ずつ。でこれを私とキリストを足し合わせてみてください。いい？そうするとね、私の右側の100とキリストの左側の100が打ち消し合います。それから私の銃はキリストの銃になりまして、これも打ち消し合います。だからキリストが追ってくださった90は私の三角90と打ち消し合います。かくして私は000なんです。これが十字架の死です。我々クリスチャンになった時にはね、負債を持っていたんですが、ゼロレベルまで戻るんです。ゼロレベル。だから資産もない、ね、借金もない、自己資本もない、全部クリアーになった。わかります？さっき言いましたように、もう一度やり直しがね、できるチャンスが与えられたんです。クリアーになった。わかります？だからね、コリントの8の9を見てください。第二コリント8の9を見てください、第二コリントの8の9、キリストはどういうお方って書いてあります？主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなった。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためである、ね、それからマタイの13の44を見てください、マタイの13の44を見てください。私たちね、銃の資産を持ってたんでしょ？借金も90もありながら、銃持ってた。これをキリストに捧げるとき、ね、ゼロクリアになるんですが、はい、マタイの13の44、こう書いてあります。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買い占めちゃう。だからどっちが商売として得なわけ？畑の中にものすごい宝がね、埋まってることに気づいた。そしたらですね、もうそれそっとこう隠しとくわけ、隠しとく、人に気づかれない。そして自分の持っているこの銃の資産を持ってですね、畑ごと買い占めちゃうんです。いい方法でしょ？聖なる打算です。わかります？どっちが得かを考えてください。この銃を手放すことによって、ね、まず私たちは自分のものを売り払って、そしてこの人から見たら何にもない土地ですよ。あんな土地買ってどうするんだ。実は宝が埋まってる。秘密なの、秘密。その土地ごと買い占めちゃう。だから我々は自分の持ってる銃をどうすべき？手放すべきです。これを守って、銃を守って、これこそ自分のね、人生だってやったら、損します。そしてゼロゼロゼロ、 コロサイ2章14節なんて書いてあります？コロサイ2章14節、見てください。コロサイの2章14節こう書いてありますね。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされた。はい、皆さんは借金証書から自由、自由。そして今度またキリストは何をくれます？はい、見てください。エペソ 3-8、 エペソ 3-8、こう書いてあります。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に伝え、万物を創造された神の中に世々隠されていた奥義を実行に移す務め、ディスペンセーションが何であるかを明らかにするために他ならない。それで今天にある支配と権威に対して教会を通して神に豊かな知恵が示されるため、私の主イエスキリストによって実現された神の永遠のご計画に沿ったことである。オイコノミアです。キリストは、はい、見てください。その、ね、右から2番目資産千です。まあ、本当は無限なんですよ。だけどとりあえず千にしときます。我々十の資産を持っていました。だけどそれを手放すことによって000でクリアになりました。そしてキリストは千の資産で、キリストは借金を持っているお方ですか？ No、 全部自己資金です。ですから右側は借金ゼロ、自己資金が千です。でそのキリストと私たち000になった私たちはどうなったわけ？キリストと共に死んだものは、キリストの死に結合されたものは、キリストの復活の様にも等しくなる。キリストが復活された時に得たものが私のものになった。今の私が右端です。今私たちはキリストと共にもうどうなったの？復活している。で、この時に私の資産、今いくらあります？千です。ね。で、私たちは自己資金ではない。だから右上のところ、借金が、つまりこれは神から得たものが千あるわけです。自己資金はゼロです。これが第一コリント 4-7 です。第一コリント 4-7 を見てください。こう書いてあります。一体誰があなたを優れたものと認めるのか、あなたは何かもらったものでないものがあるのか、もしもらったならなぜもらっていないかのように誇るのか。我々今持っている資産はどっから来たもの？全部この貸し方はどっから来たもの？全部主からです。私たちは全部主からもらった。だけど主はその借金を我々に要求します。返せ返せ。違う。要求しない。むしろそれを活用して増やせ。増やせ。これが神のエコノミーなんです。わかります？ですから神のねご計画っていうのはなんかね、あなたは神様に愛されるために生まれてきた、ね、神様の愛を述べ伝え、神様はみたいな、そういうねセンチメンタルじゃないんです。わかります？そういうねなんかね乙女チックなね、ね、ツタノカラマルチャペルで乙女が祈りを捧げた日、だから僕はクリスチャン嫌いだね。そういうね、センチメンタルばっかり、泣き言ばっかりでしょ？違う。皆さんね、ホリエモンがね、やります？私をみんなが責めて私のこと、違うでしょ？彼立派なのはちゃんとね、世と対決してるでしょ？筋通して。で、あれだけの金を回してるわけでしょ？我々もああなるべきです。霊的なホリエモン。彼だって500万ぐらいのね会社から始めたんですよ。それを回して回してああいうふうになっていった。我々は別にああいうお金求めるわけじゃない。例えばね、リッチになれ、じゃあお金儲けてビル・ゲイツみたいに個人資産1兆円稼げます？無意味無意味。お金あったってしょうがないんだからね。私たちが言ってるのはまず霊的な原則です。この資産、今我々は千の資産も得ている。全部神から得ている。借金なんだけど、それを我々に取り立てることはしない。むしろ我々に委託した。
そして主は旅に行っている。じゃあその千のものを回せって言ってるんですよ、ね、命を増殖せよって言ってるんです。ですからこれが我々がね関わっている神の宇宙的な経営なんです。わかります？神の発想は経営者ですよ、ね、なんか私たちありのままのあなたでいても愛されて許されて、ね、あなたは高価で尊い、そういうセンチメンタルなところにいない。私たちは自らこの神のいいお父さんが経営をしている、そのお父さんの必要があるわけよ。息子にやってほしいわけ。私たちにこれだけのものを委ねた息子よ、これを何とか使ってくれと知恵を持って、ね、そういう委託負託に応えなきゃいけない。これが神のエコノミーに参加するということです。わかります？だからあんなね、もうちょいちょい人から傷つけられたのね、悪口言われたのも、なんかどうだっていいじゃない。私たちは神の経営者なのよ。共同経営者、そのね意識を持てばいいわけ。だからもう泣き言言ってさ、もうあの人にこう言われて、この人にこう言われて、うんうん、旦那がいじめて子供がね、こういうさ、メロメロした歩みをしなくなります。ホリエモンがやったら面白いですけどね、あれがメロメロしたら面白いですけど、だけど我々は発想、経営者感覚になってください。ね。で、皆さんは最低1タラントを委ねられている。1タラントは何年分？ 24 年分。活用せよ、用いて、ね、投資先、それから投資する時期、その時期と対象を間違えなければ、必ずこの、ね、投資は成功します。あれ、危ないな。必ず儲かるなんてのはろくなものないんですよ。金利が年間に 10% 回るなんてのはダメ。渡辺裕之さんになりますから。知ってる？騙されちゃったでしょ、彼。で、1億ナンバー預けて、ね。だけど、神の投資計画は、絶対に外れない。えめ？投資します？これね、計算してください。銃を握っていて、その銃だけでやっていくのか、これを手放して千の資産をもらえるのか、どっちを選びます？えめ？儲かりますね。これが神のエコノミーです。豊かなものはますます与えられて豊か。貧しいものは言わない。信じたものはね、祈り求めたことはすでに叶えられたと信ぜよ。もう持ってるんだ。エメン。時期とタイミング、皆さんの経験として降りてきます。祈りましょう。ハレルヤ。ロージーサス。おう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おう、ライアルマサンドバー。ロー、ロー、ロー、ロー。おう、ママハヤラマサンドバー。おう、イエスよ、感謝します。私は債務超過にあったものでありました。自分の見かけ上銃のものを持ち、それを誇るものでありました。90の負債を忘れ、なんと愚かなものであったことでしょう。主よ、しかし主よ、あなたは私たちの負債を負い、私たちの代わりに全てを支払ってくださったことを感謝いたします。さらに私たちが銃のものを手放すとき、この畑の中に埋まっている富を見出したゆえに、自分のものを全て売り払い、見かけは何もないこの土地を買い占めることができたとき、私たちは全てが新しくされたことを感謝します。敗者復活戦であります。今までの内申書が全部クリアにされ、まっさらなものとされたことを感謝いたします。ハレルヤ。過去は私を束縛しません。 もうすでに私は自由であります。私の記録は真っ白であります。主は言われました。私と論じ合いなさい。私の血はあなた方の罪は火のように赤かったのに、あなた方は雪のように白くされると。この聖なる取引を感謝いたします。自分の銃を守り抜くならば、私はその幸いに預かることはないでしょう。しかしその銃を手放すならばこの幸いに預かれることを感謝します。そして主よ、あなたは富んでおられるものであったのに、私のために貧しくなられたことを感謝します。あなたが十字架につけられた時、あなたは完全に裸とされていました。なんという屈辱の極みでありましょう。なんという恥辱の極みでありましょう。あざけられ、唾をかけられ、殴られ、なじられ、完全に全てを剥ぎ取られ、ご自分の尊厳を剥ぎ取られ、あなたは何も持たない状態でそこにかかってくださったことを感謝します。主は私たちを富んだものとするために、ご自身は貧しくなってくださったことを感謝します。このキリストと私たちは一つであります。あなたがそこで苦しまれた時、私もそこにおりました。私は肉体においてはあなたの苦しみに預かることはできません。あなたが全てそれを負ってくださったゆえに、しかしそこに私もいたことは事実であります。もうすでに私はそこで終わったことを感謝します。過去の借金まみれ、債務証書まみれ、責め立てられるだけのものはそこで終わりました。そこにあなたが私と共にいてくださったことを感謝いたします。そして私は全部新たにされたことを感謝いたします。しかもあなたはご自分の富を私に委ねてくださったことを感謝します。ご自分借金も何もない豊かなお方であった、その富を私に委ねてくださったことを感謝します。最も少ない、最もわずかなもので、1タラントが24年分であります。これが神のスケールであります。私たちはなぜそれ以上を求めましょうか。主を私たちは貪ることがないように、自ら分け与えてくださった信仰の度量に応じてつつましく考えることができますように、そのつつましさの中にあって十分であります。あなたは私のあらゆる必要を満たしてあまりあるお方であることを感謝いたします。そしてこの一タラントを私たちに委ね、ご自分は今旅に出ておられ、私たちにこれを託してくださっていることを感謝いたします。どのように用いるのか、もし自分で使い方が分からなければ、まず最低限それを守るようにと、無駄に土の中に埋めとくことがないように。しかし私たちは必ずこれを投資するものであります。まく対象はあなたであります。予期地なるキリストであります。また自分の心の状態を整えるときに、その中に種が巻き込まれ、あなたが水を注がれ、そこに命が育つことを感謝します。その命からいろんな働きが生まれるでしょう。いろいろな言葉をあなた方が語り、またあなた方が手を置くときに、そこに神の技がなされることでありましょう。いろいろな目に見える現象も現れるでしょう。利子がつくからであります。この神に対する投資は最も人間の目にとっては愚かでありますが、神の目にとっては賢いものであることを感謝します。人の目に麗しいものはしばしば神の目に無意味であります。人が喜ぶものは神が喜ぶものではありません。私は神の喜ぶ投資を行うことができますように。そして対象時期を誤ることなく巻くとき、あとは 忍耐するようにと、待つようにと、育ってくるでしょう。刈り取りの時が来るでしょう。その時を夢見るように、私たちは霊的な農夫であることを感謝します。まかなければなぜ刈り取りがありましょうか。ただ私たちは肉にまくのではなく霊にまくことができますように、永遠の命を刈り取るでありましょう。おお、そのような収穫の喜びに預かれることを感謝します。神とのこの共同経営者とされていることを感謝いたします。どうぞセンチメンタルな私たちの歩みから解放してください。私たちを共同経営者として、あなたの息子として立て上げていただけますように、また私たちが成長していきますように、それは父の喜びであります。息子よ、息子よ、息子よ、我が息子よ、マイサン、マイサン、私の独り子によって買い取って、マイサン、キリストの身の丈にまで至り成長し、キリストの豊かさを知り尽くし、長さ高さ広さ全てを知り尽くしたものとして、マイサンと呼べることは父の栄光であります。父の喜びであります。肉の父であっても子供が育つことをどれほど願い求めることでありましょう。子供が成長し三になることはどれほどの父の喜びでありましょうか。この父の喜びに預かることができますように、あなたと共に経営を行うことができるように、私たちをこのセンチメンタルな行為を歩みから解放し、あなたの真理の中に固く根ざした歩みをさせてくださいますように。私たちはふつつかなしもべではなく忠実なしもべになることができるように、神のおいこの宮を預けられた者として管理者となることができますように、小さなことから始めます。この時に私たちは管理できるようになるでしょう。小さなものを忠実であれば大きなものを任せられ、あなた方が命じる時に何かが起きるでしょう。癒しが起き、また敵は打ち破られ、貧困も打ち破られ、そういう権威を行使できるように、私が賛になることができますように。持っているものはますます豊かに、私は持っているものであります。手を挙げてください。啓示を直接受けてください。神の共同経営者、あなたには1タラント24年分が最低でも分け与えられていることを知るように、その計りに、信仰の計りに応じてそれを用い活用し増やすように、そして主人が帰ってきた時にその喜びに預かるように、イエスの父の喜びに預かる日を待ち望むように。求めるものを間違えない、スケールの小さいものではなく神の視点から見た、神のスケールに合ったものを求めるように、あなたは宇宙のこの会社経営に預かるものとして主と関わるように、父に応答するように、自ら経営に参加するように、
レルヤハレルヤハレルヤ、おおハレルヤ、
ホラソラマ
しよう、どうぞしよう、父の必要を思い計ることができるまで成長させてください。子としてただ叫び求める、もちろんそれは父の喜びでありますが、しかし我が父よ、あなたは何を必要としますか、それを私も追うことができますようにと、息子としてそういう父との関わりを持つことができますように、甘い父との交わりであります。どうぞしよう、私たちをガッツチャイルドからガッツサンへと成長させてくださいますように。おーしよう、今あなたを褒めたいます。救いは御座に寝ます、私たちの神と子羊にます。御座の周りの御使いたちは皆御座御顔を拝していった。そして神を拝して叫んでいった、アーメン、賛美、栄光、知恵、力、感謝、強さが全て私たちの神に永遠にあるよ。エイメン、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。ハレルヤ。イエス、ロージーザー。おー、ハレルヤ。ハレルヤ。イエス、イエス、イエス、イエス。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。